はい、マールのラジオ、マールです。今日は8月1日金曜日ですね。はい、ね、もう8月突入して夏真っ盛りです。もう暑いですね。もうほんと毎日ね、もうこちらはですね、もうセミの声がやばすぎてですね、もうほんと、もうミンミン、ミンミンに言っております。はい、そんなところでですね、今日は、レターのお返事をしたいなと思っております。レターいただきましてありがとうございます。以前 X で投稿していましたものです。覚えていらっしゃいますでしょうか。5月くらいから体調が悪くなり、発作が頻発していました。7月に入り少し落ち着いてきましたが、3ヶ月車の運転ができていません。マールさんは車の運転はパニックの時できていましたか。やはり練習しないとできるようにはならないでしょうか。運転が怖くて乗る気にならないです。でもそれだと暑くて外出できず生活が回らなくて困っています。何かいい方法、暴露の方法はないでしょうか。よろしくお願いした、します。はい、というレターをいただきまして、はい、ありがとうございます。なんかなんとなくちょっと名前をね伏せてみたんですけど、はい、はい、覚えてると思います。はい、ね、なんかX のアイコンがなんかすごい美しい写真だった記憶が、はい、あります。ですよねっていう感じで、はい、そうですね、はい、車ね、まあ、暑いですもんね、本当ね。もうこんな、もう日傘なんてね、日傘どころじゃねえっていうね感じですもんね。もう車がないと確かに昼間、日中なんかもとてもじゃないけど外出できないって感じですよね。外出してる人当然いますけど、いや、もう偉いなと思いますもんね。もう暑いのにみたいな。私ももうね、出勤したらもうずっと会社の中じゃないですか。だからもう外、よく考えると日中外出るってことはあんまなくて、出勤の時ぐらいで、だから朝と夕方ぐらい。そう、でもそれでも暑いですけど、出勤ね、原付で 125cc のね原付で20分ぐらいですかね、かけて通勤してるんですけど、もう暑いですもんね、ほんと。メットもね、フルフェイスに近いやつかぶってるからもう汗だくですもんね、20分でも。もうだからね、日中はさすがにって感じがしますけど、確かにね。で、車がでも怖くて乗る気にならなくて、でもそれ乗らないと生活が回らなくて困ってますっていうね、ことですよね。うん。まあ、私はそうですね、ちなみに車の運転、やっぱり少しずつね、練習して乗れるようになっていった感じですよね。うん。で、まあ、練習しないとねできるようにはならないでしょうかってことなんですけど、まあ、なんか正直なところ、まあ、分かんないですよね。もうね、なんかもしかすると練習しなくてもね、なんか十分休養してなんかたらもう急に乗れるようになったよみたいな人もいるかもしれないですけど、世の中にはね。で、ちなみにうちの母親なんですけど、うちの母親も、まあ、40代ぐらいですかね。で、パニック症っぽかったんですよ。ぽかったっていうのは、まあ、当時、まあ、更年期なんかも重なったとは思うんですけど、なんか内科でね、自律神経失調症だっていう風に診断されて、まあ、抗不安薬飲んでたんですよね。だから不安な傾向があって、あと外出もね、もう必要最低限しかできなくて、乗り物とかも公共の乗り物とかも乗れなかったんですよね。そう、もうだから父親が運転する車ぐらいは乗れたんですけど、それ以外は乗れなくて、そんな感じだったんですよ。だから私がパニック症になった時に振り返って考えてみると、あ、なんか時の母親の症状ってパニック症に近いよなみたいなことを思うんで、うん、だから精神科とかね、もし行って受診とかねしてたらパニック症って言われてたんじゃないかなっていうような感じだったんですよね。そう、 でも実際は自律神経失調症と言われて、まあデパスかな飲んでた感じなんですけど、だからその行動療法とかもね、認知行動療法とかももちろんしてなかったんで、なんか出かける練習とかもねしてなかったから、ずっと乗り物とかも乗れないままだったんですけど、60を超えたぐらいで急になんかいろいろ乗れるようになったり出かけられるようになったりしたんですよ。だからその時にやっぱまあホルモンとかもねすっかり落ち着いてとか、あとまあ子供たちもね大きくなって自立して出てってみたいな感じで、いろいろもう生活がすっかり落ち着いてきたなっていうのもあると思うんですけど、それもあって本当いろいろね、なんか公共の乗り物もちょっとずつ乗れるようになったりとかして、お出かけもできるようになったりとかして、遠くまで、今はもう70過ぎてるんですけど、飛行機もね近場だったらなんとか乗れるかなぐらいにはなってるんですよ。そうだからなんかいろいろ生活とかなんか落ち着いて、自律神経とかホルモンとかが落ち着いたりとかすると、練習とか暴露とか一生懸命頑張らなくても急になんかいろいろできるようになったりみたいなことはあるのかなみたいな、母親を見てるとね思ったりするんですよね。そう、まあ、ただね母親も言うて60過ぎてからだったから、それまで待つのかっていうとなかなかねそういうわけにもいかない。今も当面車乗れなくて生活が回らなくて困ってるっていう話だったんで、なかなかその待つっていうのもねなかなかあれだなと思うから、まあやっぱりそれを考えるとね練習していった方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。そうそう、練習私はもう本当にもう少しずつスモールステップで近場を家の近所をちょっと運転してみるところから始めて、ちょっとずつ距離と時間伸ばして、で交通量とかもね最初はもう空いてる時間とか夜とか練習したりとかって感じだったのを、まあ徐々に交通量の多い道路にチャレンジしてってみたりとか、国道とかね車線が多いところとかね、徐々にそんな感じでステップアップして、で高速とかも練習してって感じでやっていったかなって感じですね。だから当然その暴露でやってるんで、練習するときはそのやっぱり不安だし怖いし、ホスター出そうだなみたいな感じになっちゃうし、でその度にやっぱり呼吸法してって感じでやってた感じですね。そう、そんな感じで練習はしましたね。そうやっぱなんかどうなんでしょうね、今はもう車以外はそんなに発作とかも出そうになったりしない感じなんですかね。あとやっぱ暑いのも不安の要素になってる感じなんですかねやっぱり。っていうことを考えると、まあ運転は暑いのと運転ともうなんかダブルパンチみたいなところがあると思うから、まずは暑さに対する暴露をやっていくところから始めるのもありかもしれないし、それだと家の中でもできるじゃないですか。家の中ももう暑いしね、そのエアコン入れなければもう暑いじゃないですか。だからちょっと頑張って5分10分エアコン入れずに暑いのを体感して、それで不安とか出てきたりなんかした時に暴露するみたいなこともまあできなくはないかなと思うから、そんな感じでこう分けてね暴露していくっていうのもありかもしれないなと思ったりとかしましたね。そう暴露ですよね。もう最近いろいろやっぱり報告書読むたびに思うんですけど、いかに暴露が大事かっていう、で暴露をするにあたっていかに安全行動しないかっていうのが本当に大事みたいなんですよやっぱりね。まあこの間も前回ですかねのラジオなんかでもねなんか言ってたんですけど、本当安全行動しながらいろいろチャレンジしてたら思ったよりも自信がついてなかったみたいな例があって、で自信がまあセルフエフィカシーってやつですよね、自己効力感っていうのが回復に本当に直結してるみたいなところがあるらしくって、だからいかに自信をつけていくかみたいなところが本当に大事らしいんですよね。 で、まあそれを考えるとやっぱりその安全行動しないで暴露するっていうのが本当に大事らしいんですよ。うん、でもそれが一番難しいんですよね。そう、あの同じ報告書にも書いてあったんですけど、まあ認知行動療法がうまくいかないケースとしてやっぱり多く挙げられているのが安全行動をやめられないっていう、うん、でやめることに対して意欲が出ないとか、なんかそれがやっぱり挙げられてたから、すごく大事なこと、もう本当に回復にとって欠かせないことではあるんだけど、でも一番難しいことでもあるっていうね。だから難しいですよね。本当に怖いですもんね。安全行動に慣れてしまってると手放すの怖いよなって本当思いますよね。私はなんか割と最初の方にマニュアル本を読んでですね、そのマニュアル本にはもう開封をするな、開封をしてはいけないみたいなことを強く書かれてあったから、最初からできるだけしないようにしてたんですよね。うん、だからもう本当最初からもう呼吸法のみみたいな感じでやってたんで、だからそういう意味ではだからできること少ないですよ。最初は本当に安全行動しないでできることなんて本当にほとんどなくて、だから本当のスモールステップだったんですよね。もう家でも足湯するところからみたいな感じ、本当にもう家で足湯して10分するだけでも本当ホスタやばい、出そうみたいな感じの中で一生懸命呼吸法してって感じでやってた感じですよね。うん、本当にそこから少しずつステップアップして外出できるようになってみたいな感じで、まあある意味分かりやすいですよね、本当のスモールステップなんで。うん、そんな感じだったんですけど、だからまあ安全行動やらなかった分ね、セルフエフィカシーがすごくつきやすかったんだろうなって、そういう意味ではなんか割と順調に回復してったんだろうなって気はするんですよ。2年弱ぐらい認知行動療法やって寛解した感じなので、うん、だからね、安全行動しないっていうのがね本当に大事だそうなんですよ。うん、そうそう、だからその暴露する練習にしても本当できるだけなんていうかな、まあそれこそこの間もねアクセプタンスの話もしたりしたんですけど、あと脱フュージョンなんかの話はしてないけど、ノートには書いたりしたんですけど、だからその気をそらさないっていうことですよね。もうざっくり言うと、うん、気をそらすための努力をしないっていう感じ。だから一生懸命その不安とかね、いろいろ症状とか出てきた時に一生懸命こう気をそらそうとして、スマホを一生懸命触ったりとか、なんかテレビを一生懸命見ようとしたりとか、なんか誰か話し相手を一生懸命探したりとか、一生懸命話したりとか、そういうなんかこう気をそらすことをしない、気をそらそうと思って頑張ってそっち方面で努力をしないっていうことを意識するっていう感じですよね。うん、それをやりつつ暑さに対して暴露したりとか、まあ運転もうあとは運転だけなんだっていうのであればもう運転に集中して練習するとかでもいいし、運転以前にねもっと家の中でも症状がねふわふわしたりそわそわしたり不安になってきたりみたいなのがもっと身近なタイミングで出てくるんだとかいうのがあれば、まあそういう時に暴露するっていうのもまあねありだろうし、そう要はそのなんだろう、運転する時に運転しようと思った時にいろいろ症状が出てくると思うんですよね。なんか緊張してきたりふわふわしてきたりそわそわしてきたり、なんかそれでドキドキしてきたりとか、発作が出そうだなっていう感じになってくると思うんですけど、同じような感覚が別のところで起きるんだとしたら、そこで暴露することによってで運転の時に同じような感覚が出てきた時にまだ緊張しにくかったりとか不安が出にくかったりみたいなことがあるんですよね。そうそうそう、だからとにかく症状が出てきた時にとにかく気をそらさないことを意識して暴露するっていうのがまあやっぱり大事なんだろうなっていう感じですよね。一番怖いからね、一番難しいことではあるけど、だから本当に 難しいからこそスモールステップで本当に身近なところからできる範囲で少しずつステップアップしていくっていう感じになるんだろうなと思うんですけどね。そう、そんな感じですかね。やっぱりね、なかなかさっきも言ったようにね、認知行動療法がうまくいかない原因の一つとしてやっぱり安全行動をやめられないっていうのがあるぐらいだから本当に難しいことだとは思うんですけど、でも安全行動をやめていろいろチャレンジし始めた時にやっぱ当然ながらその不安と向き合ったりとか発作と向き合ったりいろんな症状と向き合ったりしないといけないから一時的に悪化したんじゃないかなっていう感覚になりがちだと思うんですよね。それもなんかどっかの報告書に書いてあったんですけど、一時的にそういう感覚にはなりがちなんだけど、でもその本当に恐れてること、本当に恐れてる不安とか恐怖感とか発作とかにできるだけさらされないことには回復していかない、不安がなくなっていかないっていう意味ではすごい大事なプロセスなんですよね。その悪化したように思えるプロセスっていうのも含めて、だからやるしかないっちゃやるしかないっていう感じだとは思うんですけどね。難しいけどね、本当ね、大変ですよね。だからもう本当なんか愚痴を言い合いつつですね、もう支え合いながらやるしかないのかなってとこはあるんですけど、それも含めてでもね、さっきもね最初に言ったようになんていうかな、その時が来るまで待つっていうのもうちの母親みたいにね、そういうパターンもなくはないとは思うから、なんかそれを選択するっていうのもありだとは思いますよ。だからもう本当にそれこそ個人の選択のなんかこう範疇に入ってくるんじゃないかなっていうところもありますよね。もうどうするかっていうのは、そうだからね、なんかこういい感じに支え合える、それこそ X なんかでね、なんか支え合いながらとかでもいいでしょうし、身近に支えてくれる人がいればそれもそれでねありがたいし、なんか本当になんかいろんな気持ちの上でなんか頼りながらやっていけるとねいいのかなっていう気はしますね。本当ね、もうなんか一人で戦っていくのって大変ですよね。そう、私はねでもね一人で戦う方が楽だったから、そう本当にその時 SNS も何もやってなかったし、やらないようにしてたし、お友達とかにもパニック症だっていうことは言ってたけど、なんかそれでなんか相談するみたいなこともしなかったんですよ。そうで家族は分かってくれないところも多いから、もうほとんど何も相談しなかったし、とにかく一人でコツコツもうとにかく治ってやると思って、勝手に治ってやりゃいいんでしょみたいな感じで半ばちょっと意地になってですね、なんか一人でコツコツ認知行動療法をやってたところもあるんですけど、そうでも助け合える仲間がいればいやそれはもう楽ですよね。精神的にはちょっとはね、まだマシかなとは思うから、そんな感じかなと思いますよね。なんか割とねスモールステップっていうのも、なんか私は本当のスモールステップだったんですけど、なんかスモールステップでって思ってても意外となんかその一歩がめちゃくちゃでかく設定しちゃったりとかっていうのもしがちかなと思うんですよ。なんかもう乗り物乗れない、運転怖いって言ってんのに、なんか結構いきなりどっかに買い物車で行って買い物するみたいな、いろいろなんかタスク詰め込んだりとかするチャレンジをしてしまったりとか、それでなんかめっちゃ疲れちゃったりとかっていうのもなんか割とよく聞くなとか思うから、なんかその一歩がでかすぎる問題はあるんじゃないかなとも思うし、だから本当になんかできる範囲からっていう感じでいいんじゃないかなとは思うんですけどね。私もそうだったし、そんな感じですかね。はい。でも私はもう車はねなんか結構順調にチャレンジできて、そうですね、高速も多分認知行動をやり始めて半年ぐらいでは乗れるようになったと思うんで、当然最初にチャレンジした時はめちゃくちゃ怖かったですけど、 やっぱりでもそれでも何回か乗ると乗れるようになったんで、普通に何も感じないようになったんで、もう練習かなと思いますね。で練習の際に、いかに安全行動しないかっていうのが結構本当に大事なんだろうなっていうところですよね。はい、まあそんな感じですね。もうね暑いからね、本当ね大変だと思うんですけど、でもなんかあのレターとかでもね、なんかこう愚痴とか吐いてもらって全然大丈夫なんで、もうとにかく支えられる、支えてもらえそうなところをどんどん頼ってですね、あの精神的にこう支えられつつやっていく感じになるのかなっていう、感じですね。はい、そんなところですが、あのちょっと長々と喋った割に対してあれはできなかったんですけど、はい、そんなところかなと思います。はい、じゃあ、ではあのこんなところで今日は終わりにしようかなと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。ではでは。